ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。2月になりましたので、2月のお便りテーマをお伝えします。お仕事あるある、このお仕事ならではのあるあるを募集します。仕事から離れてもこんなことが気になる、ついついやってしまう、などなど、そのお仕事の人にしかわからない面白いエピソードをお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームプルメリアさん、ももさんこんばんは。私は洋服のショップ店員をしています。ファッションが大好きでこの業界に入ったので、テレビや雑誌の芸能人の服装とかを常に意識して見てしまい、この冬のトレンドはこんな感じなのかなど、仕事以外の時もチェックしています。でも好きで楽しんでやっていることなので、趣味みたいなものです。あとは服を買いに行った時、棚に並んでいるカットソーやセーターを手に取って戻す時は、必ずきれいに畳んで元通りにします。店員さんのためにと思われると思いますが、無意識に体が動いて畳んでしまっていることがほとんどです。かっこ笑う。街中の人のファッションを見るのも好きで、私だったらこの人に、靴はこんな色を合わせるのも可愛いですよとか、この組み合わせだったらアウターはこんなタイプのものも意外とありですよとか、どんなアドバイスをするかななんて思っちゃう時もあります。ほんと職業病ですね。かっこ笑う。でも好きなことなので楽しいです。プルメリアさん、お便りありがとうございます。お洋服屋さんの店員さんをされているということで、いやーいいですね。なんか本当にお洋服が好きで、ファッションが好きで、お仕事だけじゃなくても日常でもやっぱり好きだから、こう意識してしまってっていう、こういう店員さんにお洋服を買うときに相談に乗ってもらいたいなって思いました。私も結構お洋服を買うときに店員さんの意見ってすごく参考になるなって思うときがあって、お洗濯の仕方を聞いてみたりとか、あとは組み合わせとかもね、結構わ、私が思ってるのと全然違うものを持ってくるけど、これが合うんだなってちょっと驚かされたりとか、そういうこともあるので、よく知ってらっしゃる店員さんに接客してもらえるとすごくいいなって思うことがたくさんあります。まさにプルメリアさんみたいな、ね、方に選んでいただけるのはすごい嬉しいなと、お客さんの立場としても思うので、やっぱりその仕事が好きで、ね、それでやっているっていうのはすごくいいですよね。私も学生の頃に、高校生の時か、ちょっとだけね、お洋服屋さんで、もうアルバイトです。全然そのお仕事としてやってる方と全く違うんですけど、アルバイトでお洋服屋さんをしばらくやっていた時があって、なのでやっぱそういう時はこう畳み方とかをすごく教わって、それをまあアルバイトで毎回ねやっているので、お洋服畳むのはすごく早くなって、このね、綺麗に畳んで棚に戻すっていう風に書いてありましたけれども、なんかそれも無意識にやっちゃうっていうのはすごいわかる感じもするし、あと家でやっぱり洋服を、子供たちの服とか洗濯物を畳む時も、テーブルとかがあってもいつも立って畳むっていうのがなんか習慣になっていて、普通だったら床とかテーブルにこう置いて畳む方が畳みやすいじゃないですか、セーターみたいなものは。でも店員さんは常にこう立った状態でパパパッと畳んで戻すので、なんかそれはもう今でも日常的に服を畳むときはいつも立って畳むみたいなのは残ってるかなって思います。ま ほんのちょっとのねアルバイトのその時に習ったことですけれどもね。でもそうやって自然に体にこう入って覚えちゃうことってありますもんね。いや面白いですね。見られてるってことですね。でも逆に言うとね、街をこう歩いてる時に、この靴は合わせない方がいいんじゃないかなとかって思われてたりねするのかなと思うとちょっとドキドキしますけれどもまあまあでもわからないからっていっかね。でもいや本当にこういう方に接客してもらいたいなって思いました。プルメリアさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはロカビリー歌手のビリー諸川さんです。こんばんは。
こんばんはいやー生きてましたよ
ビリーさんのこの元気なお声聞けるの嬉しいです。
いやーなかなかね本当にまあねコロナ禍もあってで、はい、コロナ明けてでその後もですね何度もですね、はい、この桃缶お誘いあったんですけど、
はい、
なかなかタイミング合わない。
あ
はい、ちょうどねこれラジオの日にはですねちょっと用事があって入ってたりとかたまたまなんですよ、
はい、
もうまるで神様がね合わせないように行かせないようにしてたような感じだったんです。それがようやく。
あ嬉しい。
いやー久しぶりで相変わらず久しぶりにお会いしたももちゃんは若返ったんじゃないですか。
若返ってないです。月日はちゃんと流れているなと母としてますもん。
いやご苦労様でございますね本当にお母様
けれども、はい、いや嬉しいです。
生きてましたよまだ。
お元気でしたか。
いや67歳ですよ。
ビリーさんも本当にお若いですね。
もう前期高齢者、前期高齢者だからね。この番組前来た時はね、
はい、
60何歳だったんだろう。2歳か3歳でしょだからまだ前期高齢者になってない。年金もらえなかった頃だよね。いや今年金もらってますから。
いやすごいですね。それだけ時間が流れてるってことですもんね。そうビリーさんといえばもう桃花において毎年年に2回
そう準レギュラーだったんだけどね。
そうなんですよ。いらしていただいていて。い
や申し訳ございません。
いつもその音楽の話だけじゃなくて、
はい、
こう私が生きていく上であなるほどこういうことは大事にしたいなとかそういうこう人生のヒントになる話をいっぱい伺ってきていたので、ね、
そうもございません。
この数年本当に寂しくて
とんでもございません。
プロデューサーの畑中さんにビリーさんはいつですか、ビリーさんはいつですかって会話何度も
プロデューサー畑中さん来てないじゃないですかってね。
今日またちょっと、ね、
久しぶりにこれスタジオ来てるのにかかわらず来てないじゃないですかって、まあ、あの人の、まあ、本性みたいなのが分かるみたいなね。まあ僕はいいですよ。別にあの人に会いに来てるわけじゃないですから、この番組に会いに来てるわけでございますから。
ありがとうございます。
いろんなことあったんですよ。
そうですね、
もう様々なことがありすぎて、本当にねリスナーの人に何から伝えていいか分かんない、ももちゃんにも何から伝えていいか分かんない。人生大きくね変わっちゃったからね。
そうですよね。
僕前来た時にはね、はい、キッチンカーやってたと思うんですよ。嫁とキッチンカーを確か あのコロナになってキッチンカー始めて、
そうきっとねキッチンカーのもしかしたら前かもしれない、
前かもしれない、
コロナの間ずっとこの番組もゲストさんお呼びできなかったので、
本当
もしかしたらキッチンカーのお話も伺えなかったかもしれないです。
本当、いやだからね、じゃあもうまず言えばね、ロカビリー歌手やってね、いろんなことをやりながら本も書いてたけど、コロナが来たことによってまあほら音楽の仕事がなくなっちゃったでしょ、
はい、
で嫁さんと一念発起してキッチンカー始めたん、
はい、
そう、それホットドッグのキッチンカーね、
はい、
で結構全国いろんなところの保健所回って保健所の許可もらっていろんなところで営業してた、で金沢ではサッカー、松本でもサッカーとかね、あと東京じゃなんかこうアメフェスつってあの車のイベントとか、あれでやってたんですよ、いろんなところでやったのキッチンカー、うん、そんな時にですね2022年にエルビスっていう映画、これ見ました、ももちゃん見てない？これね、エルビスの電気映画だったんですよ、うん、でこの、オースティン・バトラーっていう人が、はい、エルビスを演じたあのバズ・ラーマン監督の映画ね、これが2022年の夏に公開されるってことで、この、ね、映画のパンフレット僕が書いたんですよ、
はい、
でそのパンフレットの流れからあるイベント会社の、まあ、社長さんがあの東京と大阪でビリーさんちょっとイベントねあの作って仕切ってみたいな、だから2022年はもうコロナもね落ち着いてたから、で、ね、その大阪と東京のイベント成功させちゃったんですよ、もうみんなも待ってたわけね、あるいはコロナ禍だったから ね、
そうですよね、
それましてエルビスのイベントってなかなかないから、それがあったからそういったものに飢えてたような人たちがバッと集まってくれて大成功した、そしたらそのイベント会社の、まあ、社長っていうのがもう40年来の友達で、まあ、友達でも先輩なんですけどね、この人が原宿にラブミーテンダーというエルビスのグッズ店があったんですよ、まあ、その他にビートルズとかストーンズとかいろんなそういったまあ海外のアーティストのグッズを売ってる会社の社長さん、まあ、今は会長さんですけどね、この人がビリーさんね、いやそのラブミーテンダーって2009年に閉店してしまったので、
はい、
ずっとインターネットで販売してたんだけど、この屋号をついてもらってビリーさん奥さんとカフェやっちゃえばみたいな話になったんですよ、それで2023年の3月19日から、
はい、
あの東京のね、文京区、
はい、
うん、本郷の方にね東大前駅南北線、このね東大前駅下車徒歩1分のところにねカフェオープンしちゃったんですよ。
う
わ、すごい。もう今もうすごいね、もうあの短めに言いましたけれども、本当ね、そういうねいろんなことがあったのよ。
人生が全くまた違った方向にこう開けていって。
キッチンカーですよ。そしてカフェですよ。ビリ
ー
さんオーダー取ってんですよ。いらっしゃいませっつってさ。
すごいことですね。
そうで一方で音楽やってね本書いて。
そうですよ。それはもう他に来る時間はどうやっても埋めないぐらいお忙しかったですよね。
そんなことございません。もうたまたまそうでございます。何を差し置いてもモモカンでしょう人生は。ね、っていうぐらいね本当にねこの番組久しぶりにね来れてよかったですよ。
あでも本当そんなお忙しい日々を過ごしてらっしゃったんですね、
うん、だから今日もなんだかんだ言ってまたお店帰ってね、まあ、店はもう閉まっておりますけど お皿洗いが溜まってるのでやらなきゃいけないし、明日の仕込みもやんなきゃいけないでしょう。
あお店をオープンしてる時間帯は
朝の11時から夜の8時まで、
はい、うわランチもあり、
そう夜まで休憩時間なし。
なし。
67歳。奥さん55歳。もう二人頑張って。
そうですか。そう。
で、地元の人に支えられながら。
いや、これファンの方にとっては、ビリーさんに会いに行けるカフェ。
そう、みんな来てくれますよ。
すごいことですよね。
エルビスのファンも来てくれるし、で、エルビスのファンはね、つい先日来たのは南アフリカの人。その前に来たのはね、ロシアの人。すごいのはドイツからも来てるし、だからもうすごいんですよ。今インターネットでねカフェラブミーテンダーって聞くと出てくるんですよ、その日本のエルビスの聖地みたいなので。
そうなんですか。
そうだからそういう海外から来た人とかね、それからちっちゃい子供も結構エルビスのファンがいるんですよ、今言ったその映画エルビスに影響を受けて、あと YouTuber 今すごいじゃないですか、
はい、
うん、だから YouTube でエルビスを見たっていう子供、小学校2年生とか5年生とか4年生、この辺の子が来てね、うちでねエルビスの話して帰るんですよ。だからそういう子にはね歌歌っちゃって、
わ
でうちの店にはね1957年製のジュークボックスがあるんですよ。
はい、
これうち嫁がどうしても買いたいって、僕はあまりにも高いのでやめたんですけども、嫁がどうしても買いたいって言うから仕方ない置いたんですよ。 置いて正解。僕と同い年67歳100円入れるとねちゃんと動くんですよ。
へ
え、ももちゃんって人工知能見たことありますか？
ないと思います。テレビとかの中でしか。
いやーすごいっすよ本当に。
うん、お金を入れると音楽が
お金入れてチョイスするわけ、ね、でエルビスのハートブレイクホテル聞きたい時にはじゃあ A の何番と押してそのねレコードをこう選んで、でそれがターンテーブルに全部乗って自動で自動、
機械の中で全部それが行われるんですか？
で、Where Since My Baby Left Me ってかけた、ね、でかかり終わったらすぐまた戻っていくっていうのがね、この一連の動作をみんなね結構動画撮って帰っていくわけ。
そうですよね。生で見られる場所も限られますもんね。
そうなんでございますよ。
お店のお写真も先ほど見せていただきましたけれども、すっごく雰囲気のあるもうねロカビリーのその雰囲気がすごくあって、
もう建物自体がね1960年にできた建物なんですよ。昭和35年だからレトロカフェ、本当に本当の意味でのレトロカフェ、ね、なんかコンセプトで作ったんじゃなくて本当に昔ながらの建物にそこにエルビスをこうなんだろうな凝縮した形で、まあ、表現したみたいな。
グッズもたくさん売られているんですよね。
そうそうそう、う
ん、カフェでありそういったグッズを買えるショップでもありみたいな雰囲気で、またビリーさん歌ってくれる時もある。
そうだ、他にもね歌だけじゃないのよ。だからあの落語もあるし、
はい、
それからトークショー、それからエルビス大学というみんなであのうちのカフェでエルビスの映画見たりとか、うん、でなんか僕がちょっとうんちく述べちゃうみたいなね、うん、だそういうイベントはね週末はもう必ず盛りだくさん。だこれあのラブミーテンダーでね、あのホームページあるんでそっち見ていただければ、
はい、行きたい、行っていいですかビリーさん？いや
もうぜひともお待ちしてますから、もうご家族でいらしていただくことをね、
はい、楽しそう、ワクワクしますね。
だからあの桃缶見たってね、桃缶見たってあのレジで言ってくれば50円引きとかね。
本当ですか？
いや実は他の番組でねやっぱあるんですよ。あの春風亭一之輔さんって落語家、この人は僕は非常に仲がいいんですけど、この人とラジオ番組あの、まあ、結構僕もよくゲストで出てんですけど、でその人の番組を聞いたっていうと一応レジとみんな50円引き。
あそんなこと、桃缶も入れていただけますか？
もちろんですよ、桃缶見ました、まあ、桃缶聞きましたっつってくれれば50円引き。
嬉しい、
それも全然
50円引きしてもらえるか。
ももちゃんは
も
うちょっと引こうかなと思ってるぐらい。
いやー、うん、嬉しいですね。
とんでもございませんよ。
でもそこはもうなんかビリーさんのこう好きなことが詰まってる場所ですね。
そうそうそうそう、僕がやりたいことをそのまま形に表せる場所だからね。
へー、
うん、だからそれはすごいいいね、嬉しいね。
そうですよね、うん、まさかこう将来自分でお店をやるっていうのは、
いやもうみじんも考えてなかったでしょ。
夢の中にも入ってませんでしたか？
入ってないですよ。この番組でもしょっちゅう言ってましたけど、自分の夢みたいなものね、うん、だから音楽と、まあ、本ですよね、それが主軸だったんで、あとはイベントを作るみたいな、そこにカフェでね、まさかオーダー取りに行ってですね、ハンバーグ2つですか、じゃあ少々お待ちくださいなっていうセリフ自分の中にはなかったですからね。
でもなんかカフェという場所ではありますけれども、うん、やっぱりビリーさんと同じように音楽を愛する人、ロカビリーを愛する人がこ
う
集まってくる場所っていう意味では、
ね、
ライブとかと同じ部分もありますし、
うん、去年ね11月3日ね文京シビックセンターシビックホールのね、まあ、ちっちゃい方だったんですけども、そこであのビリーモロカーっていうか、まあ、本郷ウエスタンカーニバルっていうのを実施しまして、
はい、
で地元のですね、まあ、東大の教授からですね地元の名士までみんなステージ上がって演奏したんですよ。
へー、
はい、
そんなイベント
があって、そうで今寝ても覚めてもね、聞いてもらいましたけども、これはブルームーンボーイズっていうのが、あの僕はね40年ぶりにね、
はい、
あの復活させたバンドで、
はい、
はい、でこれみんなもう、リーダーは69歳かドラムの人が、
はい、
でギターの人が64、
はい、
ベースが65で僕は67、はい、おじいちゃんですよね。
で
も今聞いていただいたら分かったように、みんなね音出すと20代に戻っちゃうんですよ。そう、音はねもう20代、もう本当に実年齢はもう前期後期高齢者みたいな感じだけども、そう
20代の頃に一緒に音楽をやっていた仲間なんです
もんね。
そう、
まだ尖ってた頃ですね。尖った頃。
いや、なんかそのメンバーとまたこの年になって一緒に CD を出せるってすごい感慨深いものがありますよね。
感慨深いですね。で何よりもやっぱりみんなね、これはできたのは生きてたからだね。 ああ生きてたから、もう僕らの年になると僕もね同級生とかね先輩とか後輩もね、まあ、病気で亡くなったりいろいろしてるけども、みんな健康だったからこれができたわけ。
そうですよね、
これが一番嬉しいですね。
定期的にこう連絡を取っていたりお会いしたりとかされてたんですか？
一切してなかったですよね。
わあ、じゃあ久しぶり
に、久しぶりに声をかけて、
かけたんですか、うん、
生きてるみたいな、それこそ。
へ
え。うん、また生きてる、じゃあ生きてるんだったら死ぬまでに一枚ぐらいなんかみんなで作ろうよって。で、昔20代の時はね、コピーばっかりやったんですよ、カバー。エルビスやジン・ビセント、エディ・コグ、いろんなそういうロカビリーのカバーばっかりやってたんで、じゃあ今今度はね、再開した時にはオリジナルで1枚作ろうよになって、全曲オリジナル作ったんですよ。
うわー、皆さんすごく喜ばれたんじゃないですか、お声かけてもらって。
すごい喜びましたね。
ねえ、
うん、ただそうですよね、頭では動くわけですよ、
はい、
こう叩く、こう弾く、ね、
はい、
こう歌うみたいな、ところが体がついていかないから、
はい、
結構やり直しましたよねこれね結構やり直しましたよ
そんなこと全然 CD 聴いてる方は全く
ありがとうございます僕だけですからね、現役でやってたのは。要はね、みんな違う仕事で
音楽から離れてた方も、
はい、
あ、じゃあ久しぶりに練習をしてという感じだったんですね。
そう
ですか。でもやっぱり練習していくと、もう体が覚えていたり、
そうそうそう、蘇ってくるのね、自分の中でね、細胞がブワッとこうアドレナリンがブワッと出てね。
なんか人生って素敵ですね。
そうですね。で、これアルバムのタイトルが The Best Is Yet To Come つって、まあ、まだまだこれからっていうタイトルなんですよ。まあね、だからこれを機にこのメンバーで今年はですね、金沢とですね、
はい、
山口行くことになってんですよ。
みんなでこれからツアーですね。
そうだからね、でもね、本当にね、人生一回しかないからね。うん、だから前モモカン出てた時にはね、本当にさっきも言ったけど、歌と、まあ、執筆とそれとイベントって考えてたけど、いやそこに今度はカフェがあってね、で去年は僕アメリカも行ったし、メンフィス行って、
はい、
でメンフィス行ってメンフィスの視聴者で歌って、メンフィスの視聴さんの前で歌ったんですよ。
そう
で、今年ね、向こうからお呼びがかかっちゃった。向こうからお呼びがかかっちゃった。去年はエルビスがデビュー70年だから、なんだ、その記念にね、自分のお金で行ってきたんだけど、
はい、
うん、今回ね、向こうからお呼びがかかった。
うわ、
そうなんですよ。だからね、
そ
う、可能性はね、諦めちゃいけないね。
本当ですよ、うん、なんか逆にだって本場の方なわけですから、
そう
本場の方が日本のイベントに歌いに来るとかっていうのはなんかわかるじゃないですか。でも反対、その日本のアーティスト本場でロカビリ歌ってくださいって、すごいことですね。
とんでもございません。
じゃあまた行かれるんですね。
はい、もう生きてるうちにね、でも本当にあれもこれもやれるならね。でもね、本当ね、こういう仕事やってるとね、まあ、特に歌の仕事とか司会の仕事は呼ばれてなんぼのもんですからね。呼ばれなくなったらおしまいですからね、これね。うん、だそのためにやっぱ動いてないとね、常に。で、動いてるっていうのをもう現実的に見せるにはね、やっぱそこはね、カフェやっててよかった。毎週末はイベントなんで。でそれもライブばっかりやったら飽きられちゃうんで、
はい、
いろんな、さっきも言ったような落語もあり、トークショーもあり、エルビス大学があったりとかね、そういうイベントの内容もこう変えていくみたいな、それ大事ですね。
面白いですね、
と思いますね。
ビリーさんお話すごくお上手で、いつも面白いじゃないですか。やっぱりこう落語とかってすごくお好きなんですか？
好きですね、僕は。
そこからこうヒントみたいな部分もあるんですかね。
横浜にぎわい座ってとこ出たですよ、ロカビリー漫談で。
ロカビリー漫談って何ですか？はい、55
分ワンステージで、55分間ねギター1本でね、笑わせるみたいなやつを、
歌を歌うだけじゃなくて、
歌歌ってでそこで笑いも取るという、
笑いも取る
ロカビリー漫談、
どんな感じなんでしょう。
いやでもいつもの感じですよ、
おしゃべりしながら、うん、はい、じゃあもう次1曲みたいな感じですか。
そうだから、にぎわい座の方からそのちょっとやってみませんかって言われて、で僕やったことないですけど漫談って言ったら、いやビリーさんいつもの通りや普通にステージギター一本でやってくださいって、それが漫談になってますからって言うから、もうそれって俺いつも漫談、俺ロカビリー歌じゃなくてロカビリー漫談家になっちゃったみたいなね、そういう感じ。いや楽しかったですね。
面白いですね、
うん、この分野もちょっともうちょっと頑張ってみたいですよね。
そうか、だ からビリさんのカフェでは落語も楽しめるイベントもあったりとか、すごいこう融合ですよね、お店の雰囲気と、うん、そのちょっと意外性がありますけど、うん、いや新しいですね、すごく。
でもそうね、だからそう、あのやっぱりこう、やっぱビリー・モロカンがやるカフェだとね、やっぱ普通のカフェじゃつまんないでしょ。じゃあエルビスのコンセプトだけど、エルビスをさらに生かしたねカフェにしなきゃいけないから、うん、まんまエルビスのままやっちゃうとね、うん、エルビスのファンしか来なくなっちゃう。そう、エルビスを生かしたサムシングがないと、うん、他のエルビスね、知らなかった、それから知ってても興味なかった人たちを巻き込んでのカフェの営業、なかなか難しいっすよね。もう日々考えてますよ。
それはもうまさにビリーさんがやるカフェだからできることですもんね。
そうですね。それをなんとかね、自分に貸してですね。
そうなんですね。いやー、なんかもっともっと今後発展していきそうですね。その、 あの一番の基地みたいな感じでそこからこう発信してね。
そうですよね。そうなればいいですね。だからまあ、そうするとますますここ来れなくなっちゃったらまずいので。だタイミングですよね、この番組もやっぱりすごい聞いてくださってる方がね、やからももちゃんもずっとこれ長寿番組でしょ、
そう、おかげさまで、
もうすごいですよね、この長さ。
今日800何回でしたっけ、847回
すごいですよね、
847時間に、
いやすごいですよね、
皆さんのおかげ
でもね、やっぱね継続は力なり。僕は19歳でロカビリ歌い始めて67っていうことは、何年 ?48 年でしょ、48年ですから、継続は力なりですよ。
そうですね、
その間にやっぱりね、やっぱ一生懸命いろんなこと生きてきて、山あり谷あり谷あり谷ありですけども、
いや
だから桃花も結局継続は力なりで、いやもう1000回は最低行ってほしいですね。最低1000回。
そうですね。
人間は欲持っていいと思うんですよ。1000行ったら1500みたいなね。
あの、桃花のスタッフさん、私たちチームは、もう80歳になっても
続けよう
って。
あ、いいじゃないですか。
みんな、あの、桃さんがちょっとこう、おーって声が震えるぐらいの年になっても、桃花続けようねってみんな言ってくれていて。
その頃もう俺死んでるんですけどね。
そんなこと、その時も来てください、ほんとに。
そんなことありませんよ。来てくださいよって、多分スタジオ間違えると思うし、大体ここまで来れないし、もういろんな問題がそこの時はそれだけ生じると思いますけどね。
そうなんです、そういう話いつも私たちも内場でしていて、そう、ディレクターさん多分こう、はいどうぞって
聞い
て、
ディレクター若いでしょ、全然まだ。
しばらく多分寝てるだろうみたいな感じで。
そう、キュー出すタイミングが分かんない
でね。分かんないのかってね、そんな話もして、でもいいですよね、やっぱそうやって今年を重ねても続けていけるんだったらもう続けていきたい。
いや、この番組は本当にね、続けてほしいですね。
はあ、ビリーさんお願いします。
癒しの番組ですから、この番組は。
来てください。はい、お願いします。
いや、本当来れてよかったですよ、今日は。
いや、でもまたこの新しい CD を聴けるっていうのも私もすごく嬉しくて、あの、すべてオリジナル曲っていうお話でしたけれども。
ありがとうございます。
寝ても覚めてもはどういう思いで作られた
曲なんですか？僕ね、基本的にはこれみんなね、大体年寄り向けに作った歌詞なんですよ。
はい。
で、この寝ても覚めても永遠のアイドルっていうのは、もう長年連れ添った奥さんに対しての、なんだろうな、愛情表現みたいなもの。
永遠のアイドル、奥様のことなんですね。
そうそう。だから決して完璧じゃない。完璧じゃないけども、もう本当に愛してるっていうことですよね。
長年ずっと一緒に寄り添ってきたからこその。
で、今日かけてませんけど、2曲目のご老人バップっていうのは、これあの、ブルージンバップって曲なんですよ、ジン・ヴィンセント。
なんか、アルファベットで書いてるから、私気づかなかったけど、
そう
ご老人って書いてありますね。
そうそうそう。うん。
じゃあ本当にビリーさんよりもっと上の年上の方とかに向けても
メッセージを。そうそう、向けても。そう。いや、でもね、よくステージでね、こう出てった時にね、その漫談の時もそうだったんですよ。最初の曲が、あの一言目が、いや、若い人ばっかりって聞いたけど、ジジイババしかいねえじゃねえかっていうのがね、もう、で、ジジイババしかいねえじゃねえかって言って、昔は反感買ったんですよ。
はい。
ね、自分が若かったから。
若かったからね。
でも今、ジジイババじゃないかって、僕もジジイなんですけどって言って、みんなすごいドッと湧くんですね。だからなんかこう自分じじいになったんだけど、じじいになっても楽しいじじいでいたくて、楽しいじじいでいたいですね。
本当にビリ さんと話してると私本当これからが楽しみになる、なんか年を重ねていくこと本当に楽しみになるんです。あの今日と限らずですけど、今までもいろんなお話伺ってて、うん、こう毎回お会いするたびに新しいことにチャレンジされたり、その中ですごく楽しんでいらっしゃる姿を見ていいなって、なんかもっともっと年を重ねていろんなことが私もできるようになるのかな、そうなりたいなって、
いや僕ね、
いつも思って
思うんだよね。俺ね、どんどんね、子供に戻っちゃってるかもしれない。俺つい嫁にも言ったんだよね、つい先日。いや僕ね、ママね、もしかしたら子供に戻ってるかもしれないって。本当にね、うん、そう思う。うん、あのちっちゃい子ってすごいじゃないですか、
はい、
あの見てる視点が違うし、うん、なんかいつもワクワクしてるでしょ。
好奇心が旺盛でね、
うん、まあ、唯一違うのはね、気持ち的には精神的にはあの子供に戻るんだけど、体力はもう全然ね反比例してんだけどどんどん衰える一方なんだけどね本当。でもなんかね、そう子供に戻ってるね。だから裏返しはそれ死に向かってるのかもしれないんだけど、でね、本当ね、人生一回きりだと思うと、怖いものないね。昔だったらこう恥ずかしくてちょっと言えないなってこととかね、あそこ恥ずかしくて本当はこの人に会いに行きたいんだけどちょっと恥ずかしくてそういうのできないな、あこの人を呼びたいんだけどちょっとそれはもう恥ずかしくてできないなって、今全然平気。全然平気。
またコロナ禍を経てちょっとそういう気持ちになった方も、そうそう多く ね、
そうね、
やっぱり会える時に会いたい人に会いに行きたいし、
うん、そうだからコロナを ね、 ねマイナスに取っちゃダメね、僕の場合はね。いやあれだほら、まあ、亡くなった人もいるので、その非常に全てがポジティブには思えない人がいて当たり前だと思うけど、僕は幸いにもねまだ生きてたんで、だからそうするとね、ポジティブで生きていくことが大事。
本当ですね。いやだ、ビリーさん、なんかいい、すごくいいお話になった頃にお別れのお時間が、
あ、もうですか。
なんです、なんかすごい自然とこう番組のまとめな感じになってきた時に、
あ、そうなんですか。いや俺今日3時間スペシャルだと思っていや
ビリーさん、続きはいつ聞かせていただけますでしょうか。
来週でも再来週でも明日でも明後日でもね、来たい気持ちはあるんですけどもね。続きはまたね、まあ、今年の夏はねエルビスね、またほら命日あるからね、で今年エルビスは生誕90年なんで、なんかそのタイミングをうまく見ていただいて、またねちょっと声かけてもらえばと思いますね。
なんかお店に私ちょっとロケに伺いたいぐらいですね。
そうなのよ、録音機材持ってね、
そちらでね、
来てほしいぐらいね。
なんかお店の中でなんて楽しそうですね。そうい
いじゃないで、ジュークボックスかけながらね BGM にして、
うわ
最高だと思いますよ、はい、
いいですね。
とんでもございません。
またぜひお話を聞かせてください、はい、ありがとうございます。本当に今日忙しい中、いや
ありがとうございました、
時間作ってくださってありがとうございます、はい、本日のゲストはロカビリー歌手のビリー諸川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママこんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
ビリーさんも連れてきました。
ビリーさん、先ほどありがとうございました。
ママしてるんですか。
そうなんです。そう、前回いらしていただいた時はまだねママデビューしてなかったんですけど、
いや、さっきカフェの話した時に言ってくれればいいのに。ママ
秘密なんです。
雑草ライトママ
ママなんです。
ええー。
と
言ってもね、お店オープンしてどのぐらい経つかしら、3ヶ月4ヶ月、
いやいやいや、もうちょっと言ってますよ、半年ぐらいかな、
半年ぐらいなんですけど、
だからもう修行に、ビリさんの店にこう、
そうですね、
どうですか、うちの
藤谷のこうオーダーの取り方とか、いや
ちょっとお客さんにこれ大人気になっちゃうちょっと、俺のカフェなんだけど桃のカフェになっちゃうからね
今日はカフェモモみたいですね。じゃあね、
はい、まだまだ修行中なんですね。
修行中なんです。
修行中。
スナックのママのオーラがどうしても出せなくて。
いや出てますよ。
本当ですか。
今急に。
本当かしら。
急に出てるって。
嬉しいわ。
いや今日すいません。とりあえず
ゆっくりしてってください。
ディレクターに誘われてきただけなんですけど、僕はうちに来ることはめったないんですよ。
そうなんですか。
僕はお酒飲めないから。
そうなんですね、うん、美味しいソフトドリンクもいっぱい用意してるんです。
そうです、ね、はい、
何飲まれますかビリーさん。
僕はねコーラしかいやだからそれもあってあんま行かないのよ打ち上げは。
とびきり美味しいコーラがあるので、ね、ちょっとそれを用
意。とびきり美味しいコーラってどんなコーラですかね
飲めないんですか。
飲めない、アルコールアレルギー。
飲まないんじゃなくて、
あ、うん、アレルギー
なの。なるほど、
うん、ねの強そうってねきっと言われることも。
みんなに言われる。
めちゃくちゃ
飲
みそう。
とんでもございません。え、ジェシカいっぱい飲むでしょ。
僕は飲みますけど僕は飲みますけど、う
ん、いや体格じゃないんだよね。
あ、
体格じゃない、
はいはい、
これはね、体格、体質、
体質ですね。
体格じゃなくて体質で飲める、
ね、アレルギーはもうしょうがない、
うん、しょうがないです。
ママは、ママ飲めるんですか。
ママも実は飲めるんです。
飲める。
そうなんです。
共演者を酒で潰したことがあります
。マジか。
ちょっと、もうちょっと盛られてると思いますけど
でもなんかいいよね、なんかこう藤谷桃、藤谷ママっていうの
は。そうですね、
二文字で解決するところいいね、
なんかに使えそうですね、それね。
そうですね、
はい、藤谷桃です。
自己紹介を間違えないようにしないとですね。
僕は今日あのビリさんに付き合ってジンジャーエールで。
あ、ジンジャーエールで。
いや、いいですよ、飲んでください。
飛び切り美味しいジンジャーエールもあるので。
美味しいですか。
飛び切り美味しいここはママ、そのコーラ、RC コーラって置いてないんですかね。
RC コーラってのはどういうものなんですか。
あ、エルビス・プレスリーがね、
はい、
子供の時大好きだったね、ロイヤルクラウンコーラってのがあるんですよ。でロイヤルクラウンだから RCA ってなるわ、RC になるわけ。そう。でその RC コーラっていうのは日本ではね1969年に輸入されたの、
はい、
でも日本人の口に合わないってことでね、2年ぐらいでねまたアメリカ戻っちゃったっていうね。
いや初めて聞いた。
どうよどうよどうよ、ちょっとスナックっぽくなってきたでしょ。
なってきました。え、じゃあアメリカに行けば今も飲むことができるんですか。
そうそう、だから去年アメリカ行った時に、ね、当然それ飲んできましたよ。
お味はどう違うんですか。
ほとんどわからない。
わかる
よね。いや、あのね、あのちょっとね言っちゃ悪いけれど、あの例えばコカ・コーラに比べるとボケてるね、味が
ボケてる、
うん、ちょっとねパンチが効いてないね。
炭酸が弱めな感じの。
炭酸は同じなんだけどね、味がね、だからね砂糖が少ないのかな。
あ、甘みが
ちょっと。コカ・コーラとペプシコーラも違うでしょ。
はい、
うん、で、あのね、そのコカ・コーラとペプシコーラよりもペプシコーラよりもちょっと甘い感じが RC かな。でちなみにエルビスはその RC は子供の時好きだったんだけど、ペプシコーラがずっと好きになったのね。その割になんかコーラの宣伝かなんか出てたけど僕ねコカコーラ出てたけどペプシが好きだからね。
そうなんですか、初めて聞きましたね。エルビスの話いっぱい伺ってきたけど、
だからママね、やっぱスナックのママやってるといろんなね話題が必要なのよ。
なるほど。
だからみんながみんないい客ばっかりじゃないでしょ。
そう、
あ、この人そうね、あと3帰ってほしいわっていうね。ママもう一杯ビールくれるっていうお客さんに対してさ、もう帰ってほしいわって思う時にはさ、そういう要するにいるでしょ。それとあと間をつながなきゃいけない時ってあるんじゃない、そういう時にはね、こう結構ね雑学が必要なのよママ。
それはそうかもしれない。話題が豊富ですよね、ママってね。
今の段階で2ついつもと変わったところがあって、
はい、
乾杯をまだしていないっていうことと、
っていうかまだ飲み物は出てないってこといや乾杯するもないもん。
本当だ。
だから飲み物のうんちく垂れちゃったことによって
すごいんですよ。だから
こう
ママが聞きに入っちゃってるから、
この雑談力ですよ。
いやだからね、その聞きにママはまだ不慣れなのは、
はい、
ね、聞きながら飲み物を用意しなきゃ
いけ
ない
。ながらですね。
そう
ですか。ながらができないですね、
うん。だからもう聞きに入っちゃってるでしょ。
はい、
でまた他の客も放置してるからね。
ビリーさんこれ本当始まってこれ初なんて、私必ずそのこう話しながらもね、うん、じゃあ飲み物作らなきゃってするんです、うん、聞き入っちゃった、完全に忘れてました飲み物作ること。
僕がこんなに喋らないスナックもなかったですもん今俺ほとんど喋ってない。
いや俺久しぶりに来たからさよくわかんないでねこの店に来てるから。
全然大丈夫です、全然大丈夫。
お待たせしました。
あ、何出てくんの。
飲み物を作りました。最高に美味しい、あの RC ではないんですけれども最高に美味しい、
いいの別に何でも
最高に美味しいジンジャーエールになります、
はい、ありがとうございます。
私も今日は一緒にコーラで乾杯したいと思います、は
い、いや、いいよママも飲んで。
いいんです、
ママもジュンちゃんも飲んでください。
いや今日はちょっとカフェみたいな雰囲気も味わいたいので。
わ、うん、かりました。じゃあすいません、合わせていただいて
乾杯しましょう。
では乾杯しましょう。乾杯
乾杯
乾杯。
いやー、乾杯までが長くて大変失礼しました。喉乾きましたよねビリーさん。
いや全然大丈夫ですまだまだ。
ビリーさん、私ね先ほどのラジオで聞きそびれちゃったこと一個だけあってお話してもいいですか。
いいでしょ。
なんかビリーさんがその新しいヘアクリームを作られたって噂を聞いてて、
噂じゃなくて事実なんだけどね。
どういうことなんだろうと思ったんですけど、
リーゼント作る時にまあポマードじゃない、ポマードだ、ベタベタしてんだよ、でそれでこうやってまあ形作るじゃない、うん、で洗うわけよ、よベタベタしてるから、うん、ね、でその洗う手間を省こうっていうことで、そのハンドクリームを兼ねたヘアクリームを僕じゃなくて、まあ、嫁がね考案して、ダルマ化粧品の会社にお願いして作ったんですよ。そうスリックっていうね、
スリック
スリックっていうね、まあ、スリックバッグってまあ髪の毛をこう溶かしつけるみたいな意味があるんですけど、そうでこれは男女兼用、別にリーゼント作るためだけじゃなくて、女性の髪の毛をこうまとめたりする時にもだから嫁使ってますよ、
はい、リーゼントってこうカチカチになってるわけでもないんですか。
ダメなんです、カチカチじゃ実は本当はカチカチでいいんです、カチカチがあのメインだったんですよ、乱れない、
そういうイメージ、
そうでポマあのヘアスプレーで固める、違う、エルビスは実はですね乱れることを意識して彼は両サイドだけポマード、前髪はヘアクリームだったんですよ。
へ
え、ね、だから何が言いたいかっていうと、その髪の毛がエルビスってこう直毛で乱れるわけ、
はいはいはい、
そうすると女のファンたちがその乱れた髪の毛でこうやって熱唱してるからキャーってなるわけ、でそれをこう国紙で溶かし上げる時にまた戻るわけね、それ見てキャー
な、あーなるほど、
それだなっていうことで、それだってことで、まあ俺じゃないよ嫁がね、それだわってことで、パパヘアクリームにしなさいみたいな、で文献調べたほんでエルビスはねヘアクリームなんだよ、ていうかあの時代のロカビリーに対してみんなヘアクリームなの、乱れることを計算してて、だ乱れる美学ってことになってんだけど、
スリックね、
そうなんだ、
どうよどうよ、乱れる美学なんて、次ロックンロール系の人がゲスト来たら、
いいです ね,
ね、この、ま、あのほら桃缶出てね頭カチカチになってるとったらそれはダメですよって、乱れる美学じゃないと、
乱れる美学、エルビス
固める美学はありませんみたいなね。
わあでもなんかそれって
それエルビス、そうエルビス結構乱れてるの多いのよ髪の毛、あの写真見ると
僕もなんかそんなイメージあります
でしょ、意識して乱れてるの、
なんかそれででも
そうなんだ、
リーゼントの頭じゃなくていろんなことになんか言える気がしますね、乱れる美学ってなんかもう隙もなくカチカチにすることだけが素晴らしいことではなくて、
スナックで乱れる美学なんていうとみんな聞いてる人たちが今ももちゃん乱れるの
ちょっと意味合いが
まずいでしょ、
そっち行っちゃうか、
違う
今日はそっち行っちゃう
か、
そうなんですよ ね
スナックだから、
ちょっと待ってくれ私そうじゃなくて、
うん、
女の人の髪型とかもそのガチガチに隙もなく決めることが美ではなくて、
そうなのよ、
やっぱりその人ってこうね、うん、ちょっとこうその
乱
れる瞬間があったり、こうキメキメの髪型じゃなくてちょっと崩れるのも
緩急をつけるわけよ、それはね人生もそう、
人生ですよね、なんかすごいそうだなって思って、
すごいいい店になったじゃないの今日俺来てから
やったちょっと方向も戻ったしよかった
いや今だって純ちゃんがそっち行くってなった時にさ俺戻さなきゃと思ったもんだからすかさず
でもビリーさんとっても それいいアイディアだなって。実は私も子供生まれてすぐの時に赤ちゃん抱っこ紐で抱っこしたりするじゃないですか。でやっぱり髪の毛きれいにしたいんだけれども、そのヘアのこのいろんなセットするものによってはやっぱ赤ちゃんにもあんまり良くないものとかもあったりして、だから私はそのまま肌についてても大丈夫ですよっていうヘアクリーム使ってたんです。だもうまさにそうだな。だ子供たちにも優しいし、まあ、子供につけるって意味じゃなくてね、大人がつけててもそう子供たちにも危険のないその作用でというのはすごく
つながってるね、
いいなと思って。
テレパシーのようにつながってましたね。
そういうなんかやっぱ意識するんだね。
うん、してました。
それが母っていうもの。なるほど。それが母をやっても
だってちょっとやっぱ顔に触れたりとか、赤ちゃんすぐこう舐めちゃったりもするでしょ。だからやっぱ髪の毛が触れた時に危険のないものっていうの、そういうお母さんはいっぱいいると思うので、だお父さんがねかっこよくセットするのにこのクリームだったら安心ですもんね。
そうですよ、全身塗れますから。
そうです
ね、髪の毛作った後全身塗れるんですよ。それすごくないですか。顔塗れるんですよ。
すごい。
まあどっちもね、うちのカフェでしかまだ販売してないんですよ。
あ、そうなんですね。そうそうそう、インターネットで買うこと。
インターネットでうちのカフェで、まだ通販はね、連絡くれればね。
あ、そう
そう、だから CD とかもそれで今売っちゃってるんで。
まあ、でもやっぱりカフェに行かなきゃですよね、ビリーさんから直接受け取りたいですよね。
まあ人の店に来てこういうのもなんでございますけどもね。
あ、そっか、ここもお店だった。忘れて
た。この人の店来てね、なんか自分の店宣伝するのもなんですけども、
いやぜひ皆さん、じゃお店の方に伺って、
そうお待ちしてますから、
ビリーさんにお会いしてそのクリームもね、実際にご覧になっていただきたいです。
僕はじゃあちょっとはしごかな。だってビリーさんこの後戻るから一緒に戻って。
そうか、
お手伝いいりますか。
もううちもう今からもさっきあの番組の中ではね、戻って皿洗いとかね明日の仕込みと思うんですけど、今日もここで疲れちゃった。67歳だからね、これ帰って寝かしてくださいよ。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにロカビリー歌手のビリー諸川さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。ビリーさんにお会いするのは本当に久しぶりで、でもそのお会いできなくなる前の期間の時は1年に2回ずつぐらいいらしていただいていたので、たくさんのお話をそれまでも聞かせていただいていて、どうしてるかな、お会いしたいなってずっと思っていました。なので今日は私はすっごく嬉しかったです。ビリーさんに会うといつもなんかこう、いくつになっても年を重ねてもどんどん新しいことにチャレンジされていて、でまたそのことをこう全力で楽しんでいらっしゃる姿を見ると、年を重ねるのっていいな、楽しみだな、私はビリーさんの年齢ぐらいになった時にどんなことしてるのかななんてこう想像してはワクワクするような気持ちでいつもお話を聞かせてくださっています。またぜひ近いうちにお会いできることを楽しみにしたいと思います。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。
Twitter、Instagram、
Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com momocan@はたなか.com こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。